時刻は1時24分を回っています。代わっては経文社トレンド情報です。今日は3週目、経文社コア福山西店から肥後いつかさんをお迎えしています。肥後さん、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
もう曲の間も最近読んだ本の話が止まらないと思います、
はい、そうですね
、はい、今日でもいっぱいね紹介していただきたいのがあるのでね、
はい、
もう早速、
はい、
本屋大賞が、
はい、そうですね、
はい、ということで
決まりました、はいはい、浅井亮さんのインザメガチャーチ、日本経済新聞出版から出てます、はい、これが、ね、三島店長の予言が
当たりましたね、
当たりましたね、
もう決まりだよインザメガチャーチだよって言われてました、
ね、予言が
そう、
いやこれを読んだので、うん、まず持ってきたんですけれども、
いかがでした。
いやもうねこれ推し活がね、うん、テーマになっているもので、はい、そのね、急に沼にはまって推し活を始める女子大生と、うん、30代でずっと俳優を推していた女性がとある報道を見て、うん、そこから、まあ、なんか節度を持ってやってた推し活がどんどん変化していくっていう話と、うんうん、あとはレコード会社勤務の、 40何歳ぐらいのおじさんで、もともとはこう情熱を持ってレコード会社に入ったけど、うん、
はい、
今は音楽とは関係ない部署にいるこのおじさんが、うん、今度は推し活ビジネス、アイドルを推し活を仕掛ける側に回るっていう、うん、主にその 3人の物語がこうつ、うん、語られていくんですけれども、これですね、私読んだ後に、はい、ま、風邪ひいたかなってぐらい具合が悪くなってしまって、
なぜなぜ、
あれもう寝て起きたら治ってたんで、
はい、
あれ多分精神的ショックがすごすぎたんかもしれない。
そんな感じなんですか。
そうなんです、やっぱりこう推し活ビジネスっていうのが、うん、やっぱりもうね仕掛ける側も、うん、ね、受け取る側も、はい、どんどん加熱しているじゃないですか、
うんうんうんうん、
でもう本当に全てを投げ打って、うん、ではい、もうね信者のような人たちがもう布教する、うんうん、自分が押すだけではなく、はい、ね、周りに布教する、うん、売上セールスのために CD を積む、
うん、
でね、SNS で発信する、
はい、
ハッシュタグをねトレンド入りさせるために頑張るみたいな、
うん、
もうそういうなむぎだぐましい努力から、うん、それをやっぱりこう仕掛ける側の戦略だったり、うん、
はい、
で仕掛ける側も結局は同じそのファンダム経済っていうらしいんですけど、その、ね、推し活の、うん、そのね、仕組みというかこの社会の中に、まあ、囚われているんだなっていう恐ろしさと、
ちょっとその恐ろしい部分を後半にいきましょう、
はいは
い、いやここからですよ何が恐ろしいんだろう。
そうですよね
、はい、今日は本屋大賞が発表されたということでね、はい、浅井亮さんのインザメガチャーチ、
はい、
ご紹介いただいています。また後半たっぷりお願いいたします。はい、はい、経文社トレンド情報、今日は3週目、コア福山西店から肥後いつかさんをお迎えしています。後半に続きます。時刻は1時30分を回りました。経文社トレンド情報後半です。今日はコア福山西店から肥後いつかさんをお迎えしています。
はい、
さて、
はい、
インザメガチャーチ、浅井亮さんがね、はい、本屋大賞受賞したということで、はい、もう肥後さんが具合が悪くなったくらいの
食らってしまいました。
怖さ、
はい、
どんなところにあるんですか。
やっぱりこういろんな孤独について書かれている本だなと思ったんですよね、
う
ん、で、あともう自分自身のこともちょっと書かれてるかのように、うん、まあ、例えばこう、うん、ライブに行ったり、はい、こうロックフェスに行ったりして、
うんうんうん、
もう生きてるぞって感じで、はい、こうすごい充実した日々を送る、うん、あとはすごい面白い小説を読んで、
うん、
はい、楽しかった、すっごい感動したっていう、うん、やっぱりそれって、うん、結局こう今を見ないように、
はい、
もうこの辛い辛いこの現実を忘れるために何かにハマっ て気を紛らわせているだけなんだなっていうのにもちょっとどこか気づかされてしまって、なんかライブとかに行くのもすごい楽しくて、こう、うんね、生きてる実感っていうのはやっぱね感じられたりもするんですけど、うん、結局それってそのバンドとかアーティストが作ったものをただ受け取って、うんうん、何かすごい一体感を得ているような気がしてるだけで、はい、私自身は何も生み出してもいないし、これってもうねこうすごい面白い本とか映画とか見て、うん、すごく感動しても、はい、でもね、それが私が、ね、ただただ消費しているだけっていうのにも、うん、でこれに意味があるんだろうか、なんでこんなにみんなそういうストーリーとか物語とか、うん、何かつながりとかを求めるんだろうかっていう怖い話になっていきます。やっぱりこう、ね、推しがいると人生が潤うっていういい面もあるじゃないですか、はい、でもそこがどんどんどんどんね、この推しが自分になっていくというか、うん、推しを推すことがアイデンティティになっていくと、はい、ね、どんどんのめり込んでいきますし、うん、じゃあ自分の人生っていうのは何なんだろうっていう風な、はい、すごいなんか暗い穴をのぞきに気づいてしまうっていう、はい、ちょっとなんかすごいこう推し活ビジネス、結局はやっぱりその、うん、どんだけアイドルをしていても、うん、そのアイドルに直接ねその思いが届くというよりは、はい、そのアイドル経済の、はい、ところにお金が入っていくだけ、うん、同じ CD を何枚買うっていうのも、はい、なんか冷静になってみると、うん、ちょっとなんかね
自己満足、
そうそう、なんかちょっと正気ではないなという、こうね、うん、ところもありますよね。一枚で好きだったら一枚でも、でも彼ら彼女たちを自分が支えて、うん、一緒にこのね、うん、あのサックストーリーを作っていくんだっていう、はい、あの、うん、やっぱりオーディション番組でデビュー前からこうねファンがついて、もうデビューする時には、うん、もうすごいね立派なこうね親衛隊みたいなものがね日本中にできているっていう、でねこう YouTuber とかさんとかも、うん、そういうねこう一人で発信してファンがついてっていう小さいコミュニティから、うん、こうビッグビジネスまであるこの推し活、なぜ推すのかっていう、
はあ、なるほどね、はい、いやなんかちょっと、はい、はい、本当に深いお話なんですね。
そうですね、もうその3人その主なこうね、うん、仕掛ける側のにサイドにいるおじさんと、うん、9人の前にハマっちゃう女子大生と、うんうんうん、ずっと推し活をしていてだんだん人生が狂い始めていく女の人、うん、みんなそれぞれに今いる居場所が苦しい、うん、孤独だったり、うん、ちょっと疎外感だったり、こう社会から取り残されていたり、大きい孤独をみんな抱えていて、それを埋めるために、はい、この我に返る、うん、もう隙間をこうわーっと埋めるために何かにのめり込む、それがもう本当にね、うん、こう信者という感じに、ね、でもう本当に思い込みなんです。それが本当に正しいのか、その信じるに値するものなのかはもう関係ない、自分がこうだって思い込むことで、
客観的に見たら、はい、ちょっとちょっとそうあなた大丈夫、はい、って言うようなことでもいいのいいの、私が良ければみたいな、
そう、私はこれで幸せなんですっていう、まあ、それも本当ですし、やっぱりね推し活してる人たちの連帯というか、すっごい楽しそうじゃないですか、ライブの前後にねあのオフ会とかしたり、SNS でもこうね、すごいこう盛んにこう関わりあったりおしゃべりしたりして、そういうね、あの、推し活コミュニティっていう新しい友達とかが増えていくっていうのもいいですし、この最初に出てくるおじさんとかはやっぱりね、47歳ともなると仕事にこう没頭してきた世代、で、あまりにも仕事に全力を注ぐことで家庭を顧みず、家庭から バイバイってされて、うん、47歳になり、すごく孤独なところからスタートしていくんですよ。で、ね、月に1回、うんうん、今は大学生になった娘さんと30分のビデオ通話、うん、それがこう7年ぐらい前の離婚の時の条件だったんですけど、うん、もうねずっと会ってなくて、うん、どんどん話すこともなくなって、うん、その30分も持たなくなってくる、うんうん、でもこの糸がね切れてしまったらどんどん自分は関わり合いがなくなっていくっていう、うんうんうん、もうなんかちょっとねそう年も近いからそういう孤独にもすごいシンパシーを感じましたし、で大学生の子がこうね生きづらさを抱えながら、うん、あこう自分と同じような気持ちを抱えて頑張っているアイドルがいる、うんうん、そこにこう、うんね、共感して、この子は私だと思うこと で、うん、でどんなに辛いことがあっても、うん、こう推しの言葉、うん、推しのパフォーマンス見て、うん、こうハッピーな気持ちになることで前向きになれる、こう、っていう視野を広げるんじゃなくて、もう視野を狭めることが幸せだったんだって思ったりですとか、いや
ちょっと度が過ぎるとっていうか、ここから、うん、これ以上に行くとちょっと、はい、あの壊れちゃうみたいなところがある、危うさがあるのかもしれませんね。
もともとみんなもう壊れかけてるんですよね、多分今のこの社会に。それで壊れないために掴んだものが、逆どんどんその別の破滅へとっていう、じゃあどうしたらいいの、私たちは何にすがればいいのっていう、なかなかの衝撃でした。でもこう光を求めていって、
はい、
光がこの先にね光があるのかっていう、やっぱ本当になんか人間ってね社会を作って、うん、社会的動物とか言いますけど、うん、やっぱ他の生き物と違って、はい、このコミュニティで役割があるですとか、こう誰かとつながっているっていう関係がすごい生きていくのに大事なんだなっていう、もう旗から見たらそれが意味がないように見えても、うんうん、この社会っていう中で居場所があるっていうのが、こう人がのがね人たるなんかアイデンティティになるんだなと。でもそれただ今のね社会のたまたまの価値観なので、本質なのかなとも思うんですけど、
もう肥後さんをお迎えして講演会を、はい、開きたいぐらいで、
そうですか、
もうあの2時間語っていただきたい。
あすごい怖い本ですね。
はい、浅井亮、はい、インザメガチャーチ、はい、もう本屋大賞受賞したということで、はい、もう売れまくっていると思います、はい、
そうですね、
はい、ぜひ皆さんもちょっとこの怖さに触れて、は
い、そうですね、ちょっとここ気をしっかり持って読んでください。
はい、ちょっと私もまだ読めてないんで、はい、ちょっともうあのおそろそろ読みたいと思います。
はいはい、いや、すごい面白かった、面白かったですね。
、はい、でもあっという間にちょっと時間が来てしまったんですが、はい、ちょっとさらっとこちらを、
そうですね、うん、はい、もの本屋大賞を余すとこなく楽しめる、はい、本の雑誌増刊本屋大賞2026、うん、このね、あの今年の本屋大賞の全てが書いてある本です、はい、でもう本当1票2票 の投票の分まで全部載ってるので、うんうん、はい、この1票2票のところに私が好きな物理学者の心ですとか、うん、100年文通とか入ってるんで、あ日本のどこかに私と同じ本を推していらっしゃる人がいるっていうの、
書店員さんでね、
そうですね、うんうん、とかあとはこの本屋大賞公式ファンブック、
はい、
こう一、うん、もう第1回のところからの歴史だったり書いてあったり、うんうんうん、で本屋大賞当日、うん、書店員さんはどんな日を送ってるのかっていうめっちゃ困るんですけど、
そう
これ、そうですそう、三島店長、これを持って三島店長が密着書店員の1日発表会参加編っていうので、もうねババーンと特集されていますんで、
もう三島店長の本屋大賞に対する力の入れようはものすごいですもんね。
そうですね、そうですね、
はい、
大変ですよね、もうとってもお忙しい中お仕事もされて本屋大賞も、ね、ね、すごい参加されてめちゃくちゃお忙しいんですけど、
はい、また来週はそんな話もね、三島店長からお伺いできるかと思っています。はい、ぜひこのね、あの、はい、本屋大賞毎年出ているこのね、はい、あの、はい、この本も、はい、毎年買ってます私、はい、でこのファンブックもぜひ早く買いに行きたいなと思います、はい、これちょっと影響様ですよね、
は
い、
そうですね、これはね、そうそう、ケーブル車の、
はい、
電車が乗ってるよっていうこともあるんで、
ぜひぜひね、はい、お手に取っていただければと思います。
はい、
はい、今日も 楽しかった
もっと話したかったけども時間が来てしまいました、
はい週3週目ということでね、はい、コア福山西店肥後いつかさんでした、はい、今月もありがとうございました、
はい、ありがとうございます。